聖書を拝読いたします。本日はサムエル記第2章1節から10節を拝読いたします。第3版をお持ちの方は旧約聖書の467ページ、第2版をお持ちの方は旧約聖書426ページにございます。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺し、また生かし、のみに暮らし、またあげる。主は貧しく、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を地理から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、大きな者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。誠に地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によって勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て、果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。以上でございます。続きまして、説教。横谷渉先生による説教。ハンナの参加。それでは先生をお願いいたします。
御言葉を一緒に聞く前に一言お祈りをして御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、あなたの素晴らしいお名前を賛美いたします。今日私たち一人一人それぞれの生活の中からあなたが招いてくださり、あなたが愛して声をかけてくださって、こうして御前に集い、あなたを礼拝することができることをありがとうございます。どうか今私たちが捧げていますこの礼拝、あなたが受け入れてくださるように心からお願いをいたします。今から 小さなものが御言葉を語らせていただきます。ふさわしくないものが語りますので、あなたが覆ってくださって、今日あなたを礼拝しに来られたお一人お一人ですから、どうか横谷の言葉でなく神の言葉として、あなたが一人一人の声心に語りかけてくださるように、大聖書福音教会をあなたの御言葉によって養い、また導いていってください。本当に委ねてイエス様の名前によって信じてお祈りします。
アーメン。
前回まで一緒に読みましたハンナですね、不妊の女だったハンナが、その大きな苦しみの中で神様に祈り叫んだ時に、神様が見事にその祈りに応えですね、ハンナに男の子が与えられました。その名をサムエルと名付けました。このサムエルがですね、血離れした時、ハンナは約束した通りにその男の子をこの神様に捧げに行くわけですね。具体的には神殿に一生涯、使えるものとして、捧げるということをハンナはするわけです。どうしてハンナはたった一人の子供をこの神様に捧げることができたのかということを前回一緒に学びました。それは子供を持つこと以上に勝る神様にある喜びがハンナの心を満ち溢れていたからということですね。イエス様が共におられるというその喜びのゆえに、キリストには変えられませんという歌がありますように、ハンナもまた一人子を神に捧げることができたんだということを一緒に覚えた次第です。今日はそのハンナが子供を捧げたその時に神殿において祈ったと考えられる祈り、これ本当にマリアの賛歌とよく似ているんですね。似ていますけども、ハンナの賛歌として今日もここから3つのことを共に覚えていきたいと思います。一節声出して一緒に読みましょうか。3、はい。ハンナは祈っていた。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。ハンナはまず神様への賛美を口にします。私の心は主を誇り、この誇りという言葉は喜ぶというふうに大喜びするという意味の言葉ですね。私の角、角ってね、牛とか羊とかの角のことですけども、ここではこの力を象徴していますね。聖書ではしばしば力を比喩的に表現するときに角っていうふうに言います。ハンナの力は神様によって強くされるんだっていうことをここで言うわけですね。そして私の口は敵に向かって大きく開く。神様の前に、敵の前であっても、ハンナのその喜びの告白、賛美の告白、そして勝利の告白は消えることがないということですね。そして前回も学びましたように、ハンナの喜び、それは神様による救いを喜んでいるということですね。子供が与えられた、祈りが聞かれたという喜びではなくて、それに勝る喜びをハンナはうちに持っていたということがここからわかります。それでは2節ご一緒に。3、はい。主のように聖なる方はありません。あなたに習うものはないからです。私たちの神のような岩はありません。神様のような聖なる方はいないということ、神の唯一性をここでハンナは与えるわけですね。岩というのは、これは、信頼の的を意味していますね。信頼し、より頼むことができるものということですね。 イスラエルの民はですね、昔ですね、40年荒野で生活してたんですね。その時に日陰を避けるような形で岩に寄り所として、いた時代があったわけですね。岩陰しかないような、そういうところを40年歩んでいた。そしてその岩の不動動かない硬さですね、そこから神様のように、ごめんなさい、岩のように神様は固く動くことがなく信頼することができるお方だっていうことを表現しているわけですね。直訳するなら、訳するなら、私たちの神のような信頼できるお方、より頼んでいく方はいないというふうにここで言っているわけです。ちょっと長くなりますが、3節から5節まで、一気に読みたいと思います。はい。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてまいります。ここでは、4節以降は逆転について書かれています。5節、6節、7節も同じ内容のことが書かれていますけども、今日最初に私がですね、教えられたことのに、学ばされたことは、4節の御言葉なんですね。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯びるとここで記されています。勇士っていうのは力強いものですね。この世において力あるものですね。会社の社長かもしれないし、どっかの国の大統領かもしれないし、あるいは、武術とかそういうのを体得したような人、空手の師範代のような人かもしれないですね。そういう、この世の強い人が砕かれ、弱いものが力を帯びるっていうふうに書いてます。この弱いものというこの言葉、ヘブル語の元々の意味はですね、つまずくものという意味がありますね。つまずいている人っていうことですね。何かによってつまずきを覚えているような人が力を帯びると聖書は言うわけです。これが今日皆さんに伝えたい第一のことです。聖書は強いものが砕かれる。しかし、弱いもの、つまずいているものが力を帯びると語っているということですね。これ、この世の考えとは正反対であります。私たちは何か困難なことがあるとですね、それを乗り越えるためにもっとこう強くならなければならないと考えるわけです。もっと賢くならないといけない。もっと力をつけないといけない。もっとこの知識を増やさないといけない。と、そう自分自身を磨くことを考えるわけです。そうしないと、強くならないと人生を歩んでいくことができない。他の人と渡り合っていくことができない。会社で仕事を成功させていくことができないと考えるわけです。これ、この世の教えですね。しかし、聖書はそうは言っていないということですね。聖書はこの世の教えと反対であります。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯びますと聖書は語るわけです。逆に言うならば、もしあなたが今強いものであるとするならば、あなたは勇士の弓が砕かれるように砕かれるということですね。しかし、もしあなたが今弱いものであるなら、あなたは恐れなくていい、強く力を帯びるようになるよと今日聖書はあなたに語りかけているわけです。ご一緒に第2コリントの12章9節と10節を 見たいと思いますね。コリント人への手紙第2の12章9節と10節、ここにはパウロという人が神様から与えられた棘、これが何を意味するのか分かりませんけども、弱さですね。このことを3度取り去ってくださいって神様に祈ったっていうことが書かれています。私たちにもそういうウィークポイントっていうのはありますね。これさえ私の人生でなかったらもっとこう自由に生き生きと生きることができるのに、これさえなければもっと仕事がうまくできるのに、これさえなければもっと家庭が円満にいくのに、どうか神様このトゲを取り去ってください。それは自分の内側にある弱さとは限らないですね。自分と一緒に仕事をする仲間に対するこの苦しみかもしれない、あるいは何かハンデかもしれないですね。貧しさだったり健康だったりするかもしれません。それを取り去ってください。神様にもっと使いたいので、もっと大胆に福音を語りたいので、このトゲを私から取り去ってくださいってパウロが3度願ったそうですね。それに対する神様の答えが9節にあります。そして10節にパウロの応答があります。声に出して一緒に読みたいと思います。3、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。聖書が私たちに教えていること、それは弱い者が強くされるんだということですね。ヘブル書にも書かれてますね。信仰によって弱い者が強くされると、これが聖書のメッセージです。あなたはその弱さを抱えたままでいいんだよということですね。いや、むしろその弱さを誇ったらいいんだということです。あなたはその弱さ、苦痛、迫害、侮辱、困難、嫌なことばっかりですけども、それに甘んじていいんだよ。なぜか、あなたの弱さのうちに神様が豊かに働くからだということですね。あなたは弱くなければならないということです。もしあなたが強くあるならば、その時神の力はあなたから離れていくからです。あなたは弱い、その中にこそ神は働くと聖書は語っているわけですね。大聖書福音教会もいろんな弱さがあるわけですけども、この聖書の箇所から私自身も教えられていることは、あ、このような弱さの中にあって甘んじていてもいいんだなということですね。私たちが強く力強くなっていくことが神様の御心なのではなくて、私たちの弱さのうちに、私たちの教会はこの部分が足りないなという、そこにこそ神様の恵みが豊かに働くんだということ、そのことを私たちは信仰を持って祈っていけばいいんだなということですね。そのことをまず最初に覚えたいと思います。弱い者が力を帯びるんだということです。これが聖書のメッセージです。勇士の指は砕かれ、弱い者が力を帯びる、ね、この後サムエル記の6節7節にも同じような逆転が書かれていますね。主は殺し、また生かし、黄泉に暮らし、またあげる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くする。ここには順序が書かれているんですよね。皆さん気づかれますか？まず 殺し、そして生かすんです。まず生き返し、そして殺すという順番ではないんです。いいですか？まず死なない限り生きることはできないということですね。福音書の中でイエス様は言われてますね。自分の命を自分のものとする者はそれを失い、私のために命を失う者は命を得るのです。死なないことがない限り生きることはできない。死んだことがない人にどうして復活を経験することができるかということですね。黄泉に下ってまた上がるんです。また上がってから黄泉に下るのではないんですね。豊かになってから貧しくなるのではなくて、貧しくなって初めて豊かにされるんです。低くなったものは高くされるんですね。高いものは高くされることはないんです。高いものを低くされるんです。同じこと言ってますね。弱いものが力を帯びるんです。皆さんは自分自身を今どう考えているでしょうか。今日私がね、働いたこと、それは弱くないよ、お前は弱くていいんだよ、あれが足りない、これが足りないと嘆いているかもしれない。でもお前はその弱さのものは甘んじていていいんだよ。私の力はあなたの弱さのうちに働くのだからと語られているんですね。これ皆さんにも今日語りたいと神様が語っているメッセージであります。第2に移りますね。8節をこれも声に出して一緒に読みたいと思います。3、はい、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪魔から引き上げ、大きな者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。地の柱、主のもの、その上に主は世界を据えられた、難しい表現ですけども、神様がこの世界を創造し、またこの世界を維持しておられるということだと理解すればいいと思います。この世界の秩序とかですね、そういったものも全て神様によって成り立っていますということをここでは意図されています。今日2つ目に注目したいのは、その前にある主は弱いものを塵から起こし、貧しい人を悪魔から引き上げ、高貴なものと共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせますという御言葉であります。今日私がね、この箇所を学んでいく中で本当に教えられたこと、語られたこと、それ気になったこと、それは弱さっていうことですね。神様は弱いもの、貧しいものを顧みられる神であるとハンナは告白しているわけです。このこと注目してほしいんですね。いいですか？さっきと同じこと言ってるんですけども、神様は強いもの、富むものを顧み救われる方ではないっていうことですね。言い換えるとね、神様が言ってること、それは弱いもの、貧しいものに私は目を留めると語っているということです。これが聖書の神様だということです。よろしいですか？他の世の神様はどう言ってるか分かりません。あるいはキンキラキンの黄金のようなものが力があるというふうに思うかもしれない、ね、大きな立派な教会堂にいる神様こそ本当の神様だと思われるかもしれない。しかし神様、聖書の神様は弱さの中に働かれる神様だということです。神様がご覧になるのはあなたの強さでなく、あなたの弱さに目を留めてくださる神様だということです。もしあなたが自分は強い、飛んでいる、乏しいものは何もなくなったともし思っているならば、神様はあなたを顧みることはないということですね。神様が顧みられること、それは弱いもの、貧 貧しいものであるということです。弱いものを塵から、塵っていうのはこれゴミっていうことですね。貧しい人をアクタから、アクタっていうこの言葉難しいですけど、チリアクタって言いますけども、まあ、これもゴミみたいなものですが、まあ、フンというふうに訳される時もありますね、聖書ではね。フン、ね。あと、灰っていうふうに訳されることもあります。全焼の生贄を捧げた、その灰が残りますね。その灰を捨てる場所があるわけです。そういったところに貧しい人たちが住んでいたのかもしれませんね。そういうゴミ溜めのような場所、そういう灰が捨てられているような場所から、私は弱いもの、貧しいものを引き上げ、高貴なものと共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせると聖書は語っているわけです。これは、まあ、例えて言うならダビデがですね、羊飼いとして暮らしていましたけども、やがて王様になって王宮に暮らすようになったっていうのことを、ここでは意図され、印象深く感じるわけですけども、最終的にはこれ、天国ですよね。栄光の位に継がせるというのは、新約聖書の光に照らすならば、それはあなたを天の御国に連れて行きます、と言ってるんですよね。神様が御国に連れて行ってくださる、それは弱いもの、貧しいものであるということです。ルカの福音書にはラザロと金持ちの話が出てきますけれども、やはりここでも神様が天国に連れて行かれたのは貧しいラザロという人でしたね。神様の救い、それは弱くなければ預かることができないということです。神様の救い、それはあなたが貧しくならなければ預かることができないということです。これが聖書が教えている教えであります。ここでハンナがたまたま言った戯言ではなくて、聖書全体がそのように教えていますね。今日先ほど講読で読みましたね。イエス様こう言われましたね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだから。言い換えるっていうならば、あなたの心がもし貧しくないならば、あなたは天の御国に預かることはできないということですよね。心の貧しいものは幸い、心の貧しいものも幸いではなくて、心の貧しい人こそが幸いである。なぜならその人は天国に行くことができるからですよね。この弱くて貧しいとは一体どういうことか、先ほどもちょっと言いましたけども、それは実際に貧乏だということではないですね。ね、イエス様は心の貧しいものは幸いだって言ったんです。ですから、本当に路上で生活して貧しい暮らしをしたら天国に行けるよと教えているわけではないわけです。問題はいいですか、皆さんの心にあるということですね。心の貧しいものが幸いなんです、ね、あなたが貧弱だから、力が弱いから幸いなのではないんです。問題はあなたの心なんです。この弱いというこの言葉、これもヘブル語の意味の中にはですね、低いという意味が第一に挙げられる言葉なんですね。英語で言うとローですね。あ、低いっていうことです。つまり、へりくだっているということですよね。この貧しいっていうこの言葉も、もともとの意味、これは、欠乏という意味があるんですね。つまり、欠けがあるということです。満ち足りていないということです。上、乾きがあるということですね。自分の人生に足りないものがある。私のうちに足りないものがある。欠乏がある。どうしても必要なものが足りていないということ。それを感じている人。これが心の貧しい人です。そしてさっきも言いましたけど、大事なのは心ですね。あなたが外見的に貧しいか豊かであるか、それは問題ではないわけです。神様はそこをご覧になりません。 神様がご覧になられるのはあなたの心の中です。あなたの心は貧しいか豊かであるか、あなたの心は強いのか弱っているのか、その部分を神様はご覧になり、そして弱くて貧しいものを引き上げて天国へと連れて行ってくださる、そのような方なんだと聖書は私たちに教えています。あなたの心は今どうでしょうか？あなたの心は低い心でしょうか？あなたの心は欠乏を感じているでしょうか？足りないものは何もないとあなたは考えていないか？絶えず自分には足りないものがあるという上渇きを覚えているでしょうか？大事なのはあなたの心です。神様はあなたの心を見るわけですね。あなたの上辺は見ません。第3に移ります。最後に9節と10節を読んで、そこから9節を味わって終わります。ご一緒に9節10節を声なしで読みたいと思います。3、はい。主は聖徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び伏せます。誠に人は己の力によっては立てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者のものを高く上げられます。最後にも角という言葉が出てきましたが、これも力というふうに考えればいいかと思います。ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者に物の角を高く上げられるね。この時代まだ王様はいない時代でしたから、ここでハンナがこのように語ったのはですね、あれに予言的なことを語ったのではないかと、考えられています。この後サムエルによって、初めの王サウルが油を注がれ、そしてその後ダビデに油が注がれていく、そのようなことがここで予言されているようにも感じる内容ですね。今日最後に一緒に皆さんと味わいたいこと、それは9節の言葉であります。主は聖徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。聖書はあえてこの2つを続けざまに書いているわけです。なぜ2つを並べて書くか、それは対比しているからですね。皆さんにこの違いがよくわかるように、二行詞って言ってもいいかもしれないですね。詩文の特徴かもしれないですけども、一つ目と二つ目の正反対のことを書いて、その真理を強調したいわけですね。主は聖徒たちの足を守られ、そして悪者どもは闇の中に滅び失せる。ここから覚えたい第一のこと、今日聖書がはっきりとここで語っていること、それは、神様の裁きというものはあるということですね。そうですね。悪者どもは滅び失せると聖書は語っているわけです。ね。裁きなどないと考える人もいます。でも、聖書は神の裁きがあるんだと語っているわけです。十節には、地の果て果てまで裁くと書かれてますね。地の果て果てまで、つまりどこまでも決して一人も漏れることなく、皆すべてが神の裁きの座に立たなくてはならないということです。そして悪者どもは滅び失せるということです。いいですか？クリスチャンがこのことを知ってるんですね。ね、この外側、一歩外に出て、世に出ていけば、そういう考えをする人はあまりいませんね。 日本だったらまた生まれ変わるというふうに考えているわけです。あるいは死んだらもう終わりだ、何もその後にはないんだと考える人たちもたくさんいるわけです。これが一般的なこの死後の考えではないかと思います。しかし聖書はそうは教えていない。死後に裁きがあるんだということです。そして悪者は滅び無限だということです。そのことを今日皆さんに問いたいんです。あなたはそのことを知って今を生きていますか？あなたはそのことを知って物事を判断し世の中を見ているかということです。やがて死後に裁きがある。絶対的な神様はあなたが歩んできたその歩みを全てご存知です。そしてその心の中を見通して判断されます。最後に神様があなたの心を見て人生を見て判断される。それを知った上で歩むのがクリスチャンです。そこにあなたは立って今生きているかどうかです。ね、いつ私たちは死ぬか分かりませんから、このことをぜひ心に留めてほしいんです。あなたは神の裁きがあることを漠然となんとなく将来あるように感じて今はとりあえず置いとこうと思って自分の欲望やあるいはこの世の価値観に立って生きようとしていないかということです。いつか神の裁きがあるんだということを私たちははっきりと覚え、そこに立って今を歩みたいんですね。第2にこの9節の御言葉は、神様は私たちを聖徒と悪者に分けるということを教えています、ね、聖徒か悪者かの2つに一つしかないということです。どっちもっていうことはないんですね。あるいはこれ以外ということはないんです。これこの箇所だけに限らず聖書全体を読む中でそのことは分かりますね。イエス様がこの裁きの時のことについてマタイの福音書の中で書いてますね。人の子がその栄光を帯びてその全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右にヤギを左に置きますって書いてますね。羊をの群れをヤギと羊に分けるように、羊を右にヤギを左になんです。羊かヤギしかいないわけですね。どっちかしかないわけです。中間はないですし、それ以外もないわけです。神の前に聖徒とされて主によって守られる歩みであるか、また最後であるか、それとも悪者と神様に判断されて滅び失せるそのような存在になるか、この二つに一つなんです。私たちはそのことをよく覚えておきたいんですね。悪者は滅び失せます。マタイの福音書にこう書かれてますね。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。これ聖徒の方ですね。そして40節、すると王は彼らに、ごめんなさい、41節ですね。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。あまり裁きのこういうメッセージ皆さんお好きにならないかもしれないですね。耳障りのいい言葉ではないわけです。しかし私たちはこの聖書が語っていることに耳を傾けていきたいんですね。やがて神の裁きがあってあなたを 右か左かそのどちらかに分けられるということです。生徒たちの足は守られる。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せる。これが聖書の宣言です。あなたはこのどちらの側に立っているかということですね。それが大事なことですね。では最後、この生徒また悪者とは一体どんな人なのかということを覚えておりますこの生徒と訳されているこの言葉、これはですね、ヘブル語ではヘセドというこの恵みというふうによく訳される言葉から出てきている言葉なんですね。派生語っていうんですけども、もともと恵みという言葉があって、そこから派生して生徒というこの言葉に変わったんです。ですからこの言葉はですね、新教の訳聖書ではね、神の慈しみに、主の慈しみに生きる人っていうふうに訳してるんです。恵みっていう言葉から出てきたこの男性の複数形なんですね。ヘセドっていう言葉から出てきた。ですから恵みに生きる人、主の慈しみに生きる人だっていうことです。ですからこの生徒っていうのは清い人ではないっていうことですね。道徳的に清く正しい行いをしている人のことを指しているのではないっていうことです、ね、いつでもこう正しい行いをしてきた人、それがこの生徒であるっていうわけではないわけですね。クリスチャンじゃなくても正しい人、清い人っていうのはいくらでもいるわけですし、クリスチャンであっても正しくない人っていますね。ここで言われている生徒、それは清く正しい人ではなくて道徳的にですね、また洗礼を受けたクリスチャンとも限らないわけです。また教会員でも、だから生徒というわけでもないわけですね。これは神様の恵みにすがって生きる人、主の慈しみに生きる人ですね。これがこの生徒であるということです。ルカの福音書にそのことがよくわかる例えが書かれているので一緒に見たいと思います。ルカの福音書の18章、ちょっと開いていただいていいですか。ルカの福音書の18章の9節からの御言葉であります。私この御言葉よくこの講談から引用しますけども、ルカの福音書の18章の9節から14節のイエス様が語られた例え話であります。新約聖書の152ページ、第2版の聖書のお持ちの方は138ページから139ページになります。ルカの福音書18章の9節からお読みします。いいですか。生徒とは誰か、悪者とは何かということを今意識して読んでくださいね。お読みします。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものを、ものは皆その10分の1を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。主がその足を守ってくださる生徒とは誰のことか、また主が塵悪化から引き上げ救い出してくれる、 天の御国を継がせてくださる弱く貧しい者とは一体誰のことか。それはこの主税人のことです。自分の罪を隠してる人ですね。そして自分の足りなさをよく知ってる人です。自分はこのままではいけないということをよく知っている。欠乏を感じているんです。そして低い人ですね。自分は神様に顔を上げることさえできないような人間だということをよく知っている人ですね。これがこの主税人の姿ですね。そして彼は神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと神に祈った。この人が義と認められるからとイエス様は語られているわけです。聖徒とは何か。それは主の恵みにすがる人ですね。それは言い換えるならばこの主税人ですね。私の罪をどうか許して、私を憐れんでください、私は正しく歩もうと思うんだけども歩むことができない、隣人を愛そうと思うんだけども愛することができない、あの人を許そうと思うんだけどなかなか許すことができない、そんな惨めな私を主よ憐れんでくださいと神の恵みにすがって生きる人、これが聖徒であり貧しいものであり弱いものなんです。一方悪者とは何か。それはこのパリサイ人の姿ですね。この人は外見は貧困法制ですよね。10分の1の献金を捧げているし、主税人のようにこの悪いことはしたことがないしね、他の人のように揺すったり不正をしたり会員したりしたことはないわけです。見た目はそうです、外見はそうかもしれない。しかし主は心をご覧になりますね。その心をどうか自分を正しいとし、人を見下すわけです。私は間違っていない、あの人が間違っている、私はこんなに頑張っているのになんであの人は何もしないのかと裁いてしまう、私は本物のクリスチャンだ、でもあの人は本当のクリスチャンではないと思う人ですね。これがパリサイ人の姿。自分を義とし、他の人を見下し裁く人ですね。これが富むものであり強いものであり、そして悪者であると今日聖書は私たちに教えているわけです。最初に言いましたけども、神様の前にはこの2つに1つしかないわけです。あなたはこのどちらの側に立っているでしょうか。主はあなたの上辺は見ません。主が関心があるのはあなたの心の中です。あなたはこのパリサイ人と主税人、どちらの心を持って今主の御前に立っているでしょうか。やがて裁きがあります。その前に私たちはこのどちらかであることを決断しなくてはならない。あなたはこのどちらを歩むのかということを今日聖書は私たちに問いかけています。一言お祈りをしましょう。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。勇士の弓は砕かれ、弱い者が力を帯びる。天のお父様、神様の御前にこうして立つことを得ないものですけども、主よ、 あなたがイエス様の十字架の贖いによって犠牲によってこうして御前に立たしめ、あなたに祈りを捧げること、礼拝を捧げることができるものとしてくださってありがとうございます。私たちはともするとすぐに自分自身を義とし、自分こそ本当のクリスチャンであって、あの人この人はダメなクリスチャンだと心の中で裁いたり見下したりする、そのような傲慢なものです。高ぶって多くを語ってしまうような、そういう心を持っております。主よ、私たちこそ罪人であり、私たちこそ悔い改めなくてはならないものを持っております。主よ、今あなたによって私たちを探ってくださり、御言葉の光によって私たちの罪を教えてください。そして神様、この主税人のように胸を叩いて目を天に上げようともせず、神様こんな罪人の私を憐れんでくださいと、主を十字架の前にひざまずいて祈るものとならせてください。あなたは心をご覧になられます。どうか私たちの心を救ってください。清くしてください。イエス様の御名によって信じて祈ります。アーメン。